おはようございます。聖歌隊の方々が歌を歌ってくださいまして、その聖歌隊の方々皆さん言うまでもないことですけど、歌が上手ですね。歌が上手な人は僕は本当に羨ましいんですね。私は歌がもう下手なんですね。西南教会の協力牧師をしているときに、ちょっと、協力牧師の時だったか学生の頃だったか、聖歌隊に入ったことある。西南教会の聖歌隊は立派な聖歌隊ですよ。何十人といてね、古澤嘉勢という先生が指導していらっしゃったんですけど、そしてその時に僕はその入って、まあ入んなさい入んなさいって言って、友達が言ったもんだから聖歌隊に加わったんですけど、聖歌隊の指揮者の人がね、執事さんでしたけど、どうも今日はちょっと一人変わった声がするからね、もうちゃんと歌ってくださいとか、そういうふうに言われまして、もうそれからもうパッタリと、これは聖歌隊に向いてないと思って、もう やめました。それは、まあ、この歌の上手下手っていうのは、これやっぱり天分でね、与えられた才能だと思います。本当に僕は小学生の頃もですね、中学の頃も音楽という教科がもう 大嫌いで、大抵もう成績も一番悪かったですね。その音楽の先生っていうのは軍隊上がりの先生で、失敗したらバチバチ生徒を叩くようなそういう先生だったんですけど、まあ、それで音楽も嫌いになりたのはそのせいではないでしょうね。それはまあちょっとい
つも聖歌隊の方々を聞きながら羨ましいなと思って聞かせていただいております。
それから僕は ご存知のように、こういうちょっとその どもりのところがあるんです。それで、まあ、突然というかね、まあ、どもりの牧師さんというのもちょっとそうたくさんはいないと思うんですけど、学校の教員をしているときはもう少しね、何でもそのどもらないでいろいろと喋っていたように思うんですけど、最近年がいってからこの講談に立つようになってから、何かどもることが多いんじゃないかなと自分で思ってますけれども、まあ、どうぞ一つご勘弁ください。できるだけ、ゆっくりと分かりやすくやっぱりこれは話をしなさいということだろうかなというふうに思っております。今日は8月15日のお話の2回目です。8月15日は日本では終戦記念日と言ってますね。韓国では幸福節というのかな、光がもう一回来るというか、幸福節とか何かそういう言葉を使っていたんじゃないかと思いますけど、日本はこの日に、まあ、戦争に負けたことをね、忘れないようにしているんです。そしてこの前は高徳秋水という人のキリスト抹殺論という本の写真を秋報に載せました。高徳秋水という人はキリスト抹殺論という本を書いて、その本がものすごいたくさん売れたんです。高徳秋水は大逆事件というものに関係があるとされて、まあ、警察から逮捕されて死刑になった人ですね。そしてそのキリスト抹殺論の最後は、これでキリストの存在を抹殺すると、抹殺し終わったと、そういう文章で終わってるんです。しかし抹殺されたのは秋水だった、高徳秋水でした。イエス・キリスト様を抹殺しようと思っても、それは どこの国がかかっても、どんな人物がしてもできることではないと思います。今日の修法、皆さんどうぞご覧ください。そこにキリスト教亡国論と書いてますね。キリスト教は国を滅ぼすものであるという、そういう書物です。これは明治44年ですか、1911年の、書物ですけども、この本の序文を加藤博之と人が書いています。加藤博之というのは当時東京大学、当時は東京帝国大学と言ってましたけども、の教授でした。博士号を2つ持っていたんですね。しかしこの人はキリストが嫌いだったんですね、キリストが嫌い、野草が嫌い、野草教が嫌い、とにかくもうクリスチャンはもう嫌いで嫌いで憎み通した人なんです。そしてそういう本をならば喜んで序文も書き、積極的にみんなに勧めたんですけれども、もう現在、この人のことを知ろうと思ったらよほど大きな図書館に行って、その本を探してもなかなかないと思います。もう忘れ去られた人ですね。その人がこの本に序文を書いています。そういうふうに日本の国は大変残念なことに、クリスチャンというものを大変憎んだ、そういう国でございました。そして元織宣長という人を皆さんご存知でしょうか。元織宣長というのは古事記の研究をした日本では有名な人ですね。その元織宣長が日本人のに分かりやすいように、その神様ということに関して自分の考えを書いています。そしてこういうことを元織宣長は言っておりますので、ちょっと最初に紹介させていただきたいと思います。元織宣長によりますと、私たちの生活の中でいろいろと悪いこととか不幸なことがありますね。病気になったとか、道で転倒したとか、泥棒に遭ったとか、火事になったとか、交通事故になったとか、いろんなことがあるんですけども、それは魔がつびの神、魔がつひの神という、そういう魔がつびの神の仕業であると。この魔がつひと書いている本もあれば、魔がつびというふうに、そういうふうにルビー振っているものもありますけれど、難しい字ですので、ちょっと修法には書いてございません。そして余談になりますけれども、こういう私がこの拙い説教の中で難しい言葉を使うときには、それがその読んで分かるようにと思って、修法を少し訂正したもの、また付け足したものをホームページに載せていただくようにしていますので、どうぞ皆さん、ホームページを、教会のホームページをご覧になると、そういう魔がつびの神の元の言葉と振り仮名とが出てまいりますので、どうぞ一つぜひご覧になっていただきたいと思います。こういう、もう多少どもりのような私ですので、分かりにくいことがあったらホームページをご覧になると、それが整理されて分かりやすいようになっております。もう一回も元に戻りますけれども、 元織宣長によりますと、日常生活の中で悪いことや縁起でもないこと、いろんなことが起こったら、それは悪い神様、まがつびの神の仕業であると、そういうふうに、まあ、考えなさいということですね。そして良いことがあったら、それは直火の神の仕業であると、そういうふうにして、まあ、その分類したんですね。良いことがあったら直火の神の仕業、悪いことがあったら曲がつびの神の仕業であると。聖書にその神様はたった一人と書いてますね。どこの国に行っても神様は一つですというのが聖書の考えですけど、元織宣長によりますと、そういう善心悪心二つあって、悪いことはその悪い悪心の仕業である、良いことは善心の仕業であると、そういう考え方をしたわけでございました。そしてこの考えによりますと、自分の病気になったのも、こんな目にあったのも、これはその悪い神様の仕業であってという、なんか一種のそういう陰気な運命論になってしまうんですね。自分の一生というのは運命論になってしまって、自分の力ではもうどうすることもできないのではないかという、そういう諦めの念が出てまいります。そこからは希望が出てこないということでございます。そうしてその悪い神様を何かこういうことをしてなだめようとか、ご機嫌を取ろうとかいうことになって、まあ、お参りをしたり、お供え物をしたりするということになりますね。しかし、どうぞ皆さん、聖書が述べることはそんなことを述べていません。天の神様はお一人ですと述べています、ね、たった一人である。私たちもその自分のお父さんやお母さんが二人いたら、そんなことはありえないですよね。自分が生まれたのは一人のお父さん、一人のお母さんから生まれたのであって、同時に複数のお父さんやからお母さんから生まれるということはないですよね。それで天の神様はたった一人なんですよ。そしてその神様は愛であると書かれていますね。どんなことが私たちにつらいことがあっても、天の神は愛であると、その愛なる神様ということが分かると、そういう運命論のとか、そういう諦めをの考えを持つことはありません。そしてこの神様は平等な神様であって、どこの国だから特別に大事にするということはありません。エコひいきなく平等に愛してくださる神様でございます。これが日本がまだ戦争中のことでございますけれども、ちょっとここに私が調べたものがございますので、ちょっと紹介しますと、韓国の中学校2年の国語の教科書にこういう話が書いてございました。まあ、これは日本語に翻訳されているものを私が以前その見たわけでございますけれども、それはイー・サンジュという人のお話です。イー・サンジュさんは学校の先生をしてらしたんでしょうか、ウォルナム・イー・サンジュという方ですけれども、日本人からも愛された人だそうです。そのイー・サンジュさんは、お金のある人もない人も平等に愛した方だったそうです。そして、日本人に対しても特にその媚びへつらうこともなく堂々と接しられました。そして お金を取ったりですね、その賄賂を取ったり、そういうことは一切なさらなかったことで、まあ、日本人からも尊敬されていた方だそうですけれども、その方が1905年に日韓保護条約が締結されるんですけども、これは韓国ではウルサ条約というふうに言っているようですね。ウルサ条約、1905年の日韓保護条約のことですけども、その締結後に日本視察団の一人として日本の国にやってきました。そうして兵器商、今はそういうものはございませんけど、多分その兵器商ですから、いろんな武器がの倉庫のようなものじゃないでしょうか。そこを見学したときにこう言ったそうです。私が今日兵器商を見学したところ、大砲や銃が山のようにたくさん積んでありましたと。さすがに日本は強国の面目を保っています。しかし誠に残念です。聖書に剣で栄えたものは剣で滅ぶとあります。私にはそれが心配ですと、そういうことを言ったというんですけども、その言葉を聞いた日本人は大変面食らって何も言えなかったそうです。このお話を読んで私は大変心を打たれました。このイー・サンジュさんは正直におっしゃったんですね。当時の日本は大国でしたから、日本帝国ですから、もう軍艦もあれば飛行機もあれば、その大変強力な国でしたね。しかしE33によると、剣で栄えるものは剣で滅ぶと、これは聖書の言葉ですよね。 E33 はクリスチャンだったんです。そしてその通りに今日本は本当に戦争に負けてしまって、もう何もなくなってしまったんです。そしてこの武器によって、まあ、現在で言えばそのミサイルとか原爆によってその国が栄えるか、あるいはずっと続いていくかってことは、これはまあクリスチャンとして考えるとそんなことはないと思うんですね。それは国が栄えたりするのは正しいことをして栄えるんです。神様の前に正しい道を歩んで栄えるのであって、ミサイルとか原爆によって国が栄えるんじゃないんですね。それは聖書の考えだと思います。イザヤもそういうことを言った一人でございます。1980年の時でしたけれども、私は米国の進学校で勉強しておりました。そしてそろそろ日本に帰ろうかなと思う時に、学校の進学校の講座がありまして、聖地旅行ですね、ホーリーランド聖地旅行に行ったら単位もこう、論文を書いたら単位もこれだけもらえるという、そういうことがあったんです。そしてまあ その時に参加しました。そしてマサダというところに行ったんです。イスラエル旅行をなさった方いらっしゃいますか。皆さん、マサダというところはね、ぜひ行ってご覧になるといいと思います。そのマサダから見ますと、下の方に視界が見えるんです。視界というのはデッドシーですよね。そしてその水面が太陽にキラキラときれいに輝いています。そしてその下はずっと砂漠なんですね。マサダの下は、そのマサダというのは有名な考古学の場所なんですけれども、西暦の紀元前のことですけど、66年頃ですね、そのローマの軍隊がやってきて、大軍がやってきて、ユダヤ人を がそこに抵抗しているユダヤ人がいて、その政田に逃げ込んだんですね。大きな要塞です。そしてそれをずっと包囲したんですね。ちょうどキリシタンの原城の包囲のようなもので、もうなかなか根を上げないものですから、一つ兵糧攻めにしようと言って、何ヶ月もかけてもうそこの砂漠に道を作ってですね、そして石を積んでその攻撃の準備をして、まあそういうことをしたところです。そのローマ軍の将軍は その時、そのシルバというフラビウス・シルバという将軍でした。そしてその将軍がローマ軍の陣地を張ったんですけど、その陣地の跡が現在も残ってるんですよ。もう2000年前のことですけど、ああいう砂漠の国っていうのは、遺跡がすぐになくならないんで、ずっと残るんですね。まあ天候の具合もあるんでしょう。そしていよいよ最後という時に、ユダヤ人側のエレアザルという指導者ですけど、いよいよもうこの砦も今日で終わりであると。ローマ軍の手によって死ぬよりも自分たちで自由の民として死のうじゃないかね、その奴隷になってこう殺されるよりも自分たちで死のうと言って、みんなでそういうことをまあ決心して、その時に女子とまあ子供を含んで960名が集団自決をしたんですね。ところがその中に2人のご婦人と5人の子供がいて、それを免れて隠れてたんですね。そしてその政田の要塞がローマ軍の手に落ちてしまった時に、その人たちが実情ことのありのままを話して、それがヨセフスという人の手になって、ユダヤ古代史という書物はございますけど、その書物になって、まあ、後世まで伝わることになったんです。これは歴史的な実話でございますけれども、そういうことはございました。そしてその時にですね、まあ、2000年前のことですけれども、そういうことはございました。そしてその時に誰が皆さん想像することができたでしょうか。その2000年経ってこの21世紀の現在ですね、ユダヤという小さな国が現在も存在しています。そしてそれを攻撃したローマ帝国はもうなくなりました。その攻撃したローマ帝国の陣地にあった、まあ、シルバ将軍ここに駐屯するというのは、そういうふうな石碑があって、それが現在のエルサレムの大学の校内にその遺跡が残ってるんですね。渡辺善田という旧約聖書の大家がいますけど、その渡辺善田先生がエルサレム大学に行った時に、そこの大学の先生はこう言ったそうですね。渡辺さん、これは政田の要塞が陥落した時にローマ軍の駐屯地にあったそういうまあものですよと。そしてその時に誰が想像したでしょうかと。2000年の後に貧乏な国のユダヤの国が復活してローマの国が滅びてしまうのは誰が想像したでしょうかねと、そうおっしゃったそうです。それで渡辺善田先生はそのことを大変印象深いと言って説教書に書いていらっしゃるんですけども、私もその話を聞いて本当に心を打たれました。聖書の信仰は神様は一人であると、そして正しい道を歩めば人も国も栄えるというのは、まあそういうことを書いてるんですけども、時代は変わってもやはり 軍備を増強したりすることがどこの国でもやってますね。しかしそれは父なる神様の目から見たら正しいことでしょうかね。終戦記念日にあたって、そのようなことを私は考えたわけでございます。この教会にも日本の教会は数が少ないです。クリスチャンの数は少ないですけれども、そのクリスチャンの影響力は大きいものがあると思います。そしてこの教会にいらっしゃった方々がぜひその聖書の神様を心に信じてですね、自分の家庭なり、あるいはその住んでいる地域のために貢献することができると思います。聖書の神様を信じているということは何よりの宝ですよ。その信仰を持つということは、そういうことを本当に私は聖書を読むたびに教えられるのでございます。今日のイザヤの聖書の箇所もそういう箇所であったと思います。それでは、お祈りをさせていただきます。父なる御神様、8月は日本の敗戦を覚える終戦記念に関する礼拝を持つことができて感謝をいたします。どうかこの日本の国がもう武力によって立つ国ではなくて、神様を愛するその信仰によって、また正義をなす、正しいことをなす国として栄えていくことができますように、どうか御帰りにください。この教会に出席していらっしゃる方々の上に神様の御守りがいつもございますように、その人生を豊かに導いてくださいますように、心よりお祈りするものでございます。拙き祈りでございますが、主イエスキリスト様によって心よりお祈りいたします。アーメン。